平成、22年、本日は1月の31日、日曜日、午前の出会いをしていきたいと思います。使徒の働き、14章1節から見ていきます。イコニオムの二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々は信仰に入った。一つこの箇所が教えられることはですね、パウロとバルナバは、聖霊によって明らかにこれ使わされたんですね。で、神様が使わされたらば、神様はその技はなされるということですね。ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々は信仰に入った。その感じですね。素晴らしいことであります。だから一つは、このパウロとバルナバのパターンはどうぞ覚えてください。一つは、パウロとバルナバはアンテオキアの教会だったと思いますけどね。その中にたくさんの信者がいたんです。でもその中でまた弟子の歩みをして、結集したような、選ばれたような器がいたんですね。その二人がパウロとバルナバなんですね。で、その人たちは神によって断食して祈られてやって、使わされた時に神の技を見るっていう、こういう感じであります。だから、同じパターンを覚えてください。皆さんが神の技に入るっていう時に、まず神様を選ばれるっていうポイントが大事であります。そしてそのように聖霊が語ったなら技はついて回るってことですね。でその時に選びっていうのはやっぱり神様の選びって公平です。エコヒーって言ってないんだから、ちゃんと祈ってちゃんと御言葉を学んでですね、で御言葉を正しく弟子の歩みしてる人は選ばれていくっていう、何のもうどこから見ても人から見ても神から見ても公平な選びなんです。やっぱりパウロってそれ働きを見ても分かりますけど、彼は決してした特別に選ばれた器なんですね。だから我々そんなひがむ必要はありません。パウロのように歩めばいらでも選ばれますそういうポイントがあります。それだけなんですね。そういう感じですね。でもポイントはやっぱり神様はその器を選ぶということですね。でもう一つは二人行くっていうのはポイントありますね。で我々が司っていくときですね、私も一応進学校行ってましたんで、ね、その時にやっぱり講師とか行くときですね、二人っていう単位が私は幸い奥様がおりましたので二人で行きました。で今でも覚えてます。池袋なんか行ってですね、毎週礼拝持ったりしたんですね。でそれはそれでいい学びしました。で二人っていう単位覚えてください。やっぱり一人って弱いんですね。これはだから別に結婚単位じゃなくてもね、兄弟同士姉妹同士でもいいかもしれませんけども、二人で行くっていうポイントはあるかなというふうに思います。で、実はしかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそのかして兄弟たちに悪意を抱かせたってことですね。ここでユダヤ人のことが出てくるんですね。でユダヤ人ってここで悪いこといっぱい出てくるんですね。ここだけじゃないんですけども、例えば同じね、14章5節でも、異邦人とユダヤ人は彼の指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしめて、石打ちにしようと企てたとかですね、悪いことばっかり出てくるんですね。19節。ところが、アントウケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにしたって書いてあるんですね。悪いことばっかりですね。こういうパターンっていうのは覚えてください。で、で、また、パウロも言ってます。ユダヤ人は全ての敵となっているということを言ってるんです。そして、これ偏見なく、聖書の言葉って見ていかなきゃいけないっていうポイントを覚えてください。そして、イエス様の時も、結局、この、キリストを十字架につけたのは誰かって言って、聖書読めば嫌でもわかります。使徒信条はですね、ちょっと違うことを言ってるんですね。ポントピラトのもとに苦しみを受けとか言ったら、なんかポントピラトだけは悪いみたいな、そうじゃない、違いますよね。見れば明らかにわかります。ユダヤ人の最主張とかですね、パリサイ人とかで、最終的にはね、ユダヤ人の群衆たちがね、このイエスをどうするんだってピラトに変えて十字架につけろって言ってるんですね。だからユダヤ人は明らかに罪があるんです。こういうポイントは明らかに見ていかなければいけません。なぜなら我々はこの世の標準に従うんじゃなくて、常識に従ったり、ヒューマニズムに従うんじゃなくて、聖書に従うってことですね。 でこれはユダヤ人がどうっていうことはですね、終末の時代にある程度関わってきます。このポイントを覚えてください。で今日本はどうか知らないですけども、欧米なんかでユダヤ人の悪口言うと大変なんです。反セムシゲとか言ってですね、大変です。日本でもそのね、ユダヤ人に反対すると大変なんです。日本でもマルコポーロっていう雑誌が潰されました。なんかなんとかかんとかでね、ホロコーストのことを書いたとかなんとかで、だから結構パワーがあるんですけども、でもユダヤ人のことをある程度我々は聖書を通して知らないとこの時代って理解できないと私は思っております。でこういうポイントを覚えてください。そして世の中の人が悪く言うとかですね、なんとかかんとかとかですね、場合によっては教会から非難されるかもしれないですけども、ある程度正確にユダヤ人の現状とかですね、政治的なパターンっていうのは見ていかなきゃいけないんです。でユダヤ人って何かっていうと当然ね、イスラエル十二部族の子孫だから神の約束は彼にあるはずなんですね。でそういうポイントはあります。だけどでもまた現実に罪とかの問題に関して何かっていうと、神様の働きに対して反対してるっていうのは事実なんで、こういうパターンっていうのは正しく見ていかなきゃいけません。そしてで世の終わりのことを考えていくときに、ユダヤ人の問題ってある程度真面目に見ていかないとわからないんです。なぜなら皆さんが黙示録7つの教会を見てください。その時にユダヤ人のことは 2、3回出てくる。出てくる。こういうふうに書いてあります。ユダヤ人と言いながら、嘘をついている悪魔の街道に釣らない人々とかですね、書いてあるんです。だから、そしてパウロも繰り返していますように、ユダヤ人はあらゆる人の敵になっていると書いてあるんですね。こういう問題をある程度見ないと、今のキリスト教会の現状とかですね、世の中の現状って理解できないというふうに思います。で、うまくこの問題を喋り出すとえらい時間がかかっちゃうし、また簡単に話すにも難しいんですけども、一つの問題は、聖書が言ってるようにどうも本物のユダヤ人じゃなくて偽ユダヤ人がどうも入り込んでるらしいっていうことは覚えてください。私は断定的にまでは言えないんですけども、こういうパターンを覚えてください。なぜならアブラハムの子孫ユダヤって明らかにセム族なんです。セム族って何色の人種だか分かりますか？セム、ハム、ヤペテ、ハムは黒人ですよね。でヤペテは白人なんです。でもセム族って黄色人種なんです。でも皆さんユダヤ人って一人でも知ってますか？キッシンジャーとかね、アンネ・フランクとかね、あれ白人なんです違うで、そういうパターンを覚えてください。で、これ細かく書くと、言うともう、すごい長い話になっちゃうんですけども、どうも、今、ユダヤ人って言ってる人たちは、どうも偽物じゃないかっていうことが、ずっと裏で言われてきてることなんです。これ言い出すと、キリスト教会で袋叩きになっちゃうんですけども、でもこれは言わざるを得ません。で、そういうことを実はユダヤ人自身が本に書いてあるんです。皆さんは読んだことあるかどうかわかんないですが、アーサー・ケストラーって人がいるんです。これユダヤ人なんです。で彼が書いたの。日本でも一時、私が20年ぐらい前ですかね、キリスト教会でも知られました。第13氏族っていう本なんですね。こういう名前です。で、この人は書いたの。今ユダヤ人って言ってる人たちは実は本物のユダヤ人じゃないってことを書いた本なんです。アーサー・ケストラーって。ハザール地方って言って今ヨーロッパの黒海あたりのそこの人たちが8世紀頃にユダヤ系に国を挙げて改宗しちゃったんですね。白人がですね。でまあそれはそれでいいんかもしれないですけども、で彼らがなんか本家本元みたいになっちゃってもういつの間にか入れ替わっちゃったで今までだからもうほとんど中にですね、だから人種は白人なんだけどもユダヤ教の思想をずっと受け継いでるって、なんか不思議な逆転現象が来ちゃってる感じなんですね。そういう人たちはしかも問題いろいろ複雑なんですけども、しかもずっとそのユダヤ教っていうのはもうほとんど 本当に真面目に皆さんがちゃんとユダヤ教のことを調べていくと、もう悪魔教みたいなものになってるんです。で見ていくと分かることなんですけど、例えばユダヤ教のね、文字的な聖書に関連してタルムードと言っています。でまた霊的なことに関連してカバラって、ね、カバラって言ってこれ何かというと悪魔召喚のいろんな儀式がいろいろ書いてあるんですね。まあそのこと言ってるとこうあれなんですけども、事実は事実言わなきゃいけません。でタルムードっていうのは基本的な、ね、聖書の解説とか書いてあって一般のこう生活のことをいろいろ書いてあるんで、タルムードってものすごい本が多いんです。でタルムード全巻を入れたらですね、小型トラック一つぐらいいるぐらいです、ね、聖書一冊どころじゃないんですね。まあ、それはともかくですね。でタルムードの問題っていうのはルターが言ってます。私が言ってるっていうとなんか信用に浮かないんですけども、大変な冒涜的な内容なんですね。でルターは非常によく勉強した人で、ヘブル語もギリシャ語もみんなもすらすら読めないんですね。リュウ人の方もみんな読めない。でユダヤでルターは非常にユダヤ人に対して最初は神のためと思って非常に良い印象を持って彼は入っていた。でもユダヤ人の書いてるそのヘブル語で書いてあるルターヘブル語読めますかね、本読んでびっくり仰天しちゃって何なんだこれはって、彼らは全く悪魔的だって書いてあるんですね。だからルターの書いた本があります。ユダヤ人と彼らの嘘っていう本がありますね。これは日本のキリスト教会でもまず出てこないルターの書いた他の本は出てくるんですけども発禁処分になってキリスト教書店売られません。一回だけ新宿の書店で見たことあったんですけどね、しばらくしたらもうありませんでした。だからダメなんです。これ知ら多分牧師でもあんまり読んだことないようなんですね。まあ我々はそれホームページに載せてますけども、そこにユダヤ人ってもあらゆる嘘をついたりですね、とんでもない人種だって書いてあるんですね。だからルターがですね、だから、本当にユダヤ人のことを調べていくと結構大変な民族なんですね。でタルムードは非常に冒涜的です。そしてクリスチャンに対して敵対性を持ってます。最良のクリスチャンも殺されなければいけない、恐ろしいことを書いてあるんですね。だからそのことを言ってもでも日本のクリスチャンともこれの知識のギャップがガーッとあるんで、我々の言葉言ってるよりも全然カルトみたいに思われちゃうんですけども、でもタルムードって日本人でタルムードなんか読んだ人誰もいないだろうと思うんですね。なぜならそれ全部、公開しちゃったら大問題になっちゃうんです。だからユダヤ人自身が言ってないんです。我々の方は違法人見せちゃダメだとしたら違法人見せたら怒ってみんなを殺しに来るかってで皆さん、ね、多分誰もタルムードって読んだことないだろうと思います。世界中のあらゆる経典って当然ですけど公開されてるんです。キリスト教は聖書だってねみんな一冊持ってますね。仏教だってね経典ってみんな手に入手できるんですね。岩波文庫とか入ってるんですけどタルムードだけはないんです。日本にももちろんありませんけども、アメリカの図書館行ってもそうです。アメリカ人がタルムード図書館に聞いても誰も図書館どこでも検索しても出てこないんです。秘密の本なんですね。で時々いいとこだけ出してるような本って時々出るんですけども、そういうもんなんですね。なぜならそういうとんでもないことが書いてあるからですね。でそういうことあります。でもうポイントは黙示録の言うことが正しければ偽ユダヤ人がいるってことです。そして黙示録を言ってるのはしかも彼ら悪魔礼拝者だと言っていることです。聖書はどう言っているんですね。でルターも同じことを言っています。だからそういうポイントで見ていかないとユダヤ人問題ってわからないんですね。で聖書は繰り返しますけど黙示録はユダヤ人であると嘘をついている悪魔礼拝者と言っているんですね。そう私が言っているんじゃないんですよ。黙示録2章とか3章に明確に書いてある。こういうポイントはキリスト教会で言われないんです。で欧米では言ってるところどころ言ってる人がいます。で我々は幸いそういうのを調べたり、まあ神様の導きあって調べたりなんだりしてんで多少知識あるというぐらいなんですね。だからそして問題はユダヤ人の問題って自分の宗教だけの中にいるというならいいんですけども、キリスト教を敵対視し、そしてキリスト教の崩壊を目指し、クリスチャンの堕落を目指して、あろうことがですね、こんなことを言っても信じる人がいるかどうかわかんないんですけども、 キリスト教会の中に入り込んで教義を曲げちゃうって、そんなことまでしてるんですね。そんなこと言っても神経低い人はいるかどうか分かんないんですけど、でもそれは欧米では、まあ、知る人ぞ知るという感じですね。で、結構皆さんが本当によく、注意深く見ていくならば、キリスト教の有名な器でユダヤ系の人ってたくさんいるんです。ベニヒン自身、例えばベニヒンという人いますね。彼も言ってます。自分はイスラエル生まれ、ってイスラエル生まれたら日本人じゃないですよねイスラエル人、ユダヤ人ということですよね。ビリグラハムなんかもそうです。ビリグラハムの息子の、フランクリン・グラハムって言ったかな、彼も国籍はユダヤに、イスラエルに国籍取るとか、ね、取れるっていうのはそこで生まれてたりなんて、そういう関係の人だってことですね。だから結構それたくさんいるんです。ユダヤ人だけども当然表向けはしないんですけども、キリスト教会入ってきてるってことで、そういうポイントをある程度見ていかないと今の時代って理解できません。なぜならキリスト教会は異常に廃墟に向かってるからです。異常な勢いで廃墟に向かってるんです。ここ1、2世紀でぐっとね、近代神学、神はいないとかですね、またね、ダヴィンチコードみたいにですね、キリストは復活してないとかですね、しきりにそういう教えが、なんでキリストを信じているキリスト教会にそんな教えが出てくるかって、やっぱりそういうことを、ある程度そういう動きってあるっていうことを見ていかないと、理解できないっていう目を見てください。で、これは、ある程度確証していかないと皆さんも理解できないことがあるんですけども、だから自分自身で見ていって初めて理解できるということがあるんですけども、そういうポイントはあるっていうことです。で、キリスト教会の、キリスト教、我々が、まあね、例えばフィリピンに行った時ね、私はマラリアになるっていうこととか言われたんですけど、その時はマラリアどうしてなるかっていうと、マラリアの蚊ですね、あれに刺されるとなるだから蚊を気をつけなきゃいけない、でそういうことになります。で、同じようにキリスト教会のおかしくなっていくっていうポイントは、やっぱりそういうことに関してある程度原因があるっていうことはですね、ぜひ覚えてください。で、繰り返しますけども、黙示録は明らかにそういうことを語っております。ので、あんまりそういう他の民族の悪口って言いたくはないんですけども、でもある程度原因とかですね、そういうことを画策する人が残念ながらいるかもしれないっていうポイントってですね、見ていかないと今のキリスト教会おかしなことって理解できないっていう、こういうポイントを覚えてください。で、これは、見ていきたい。で、レフトビハインド、おかしな、明らかにおかしいと我々理解した限りではですね、聖書が言ってる終末と全く逆のことを言ってないですね。終末は明らかにイエス様は言われました。観覧時代が来られるから、この最後まで大衆のものは救われるって言ったんです。で、観覧時代入るってことですよね。最後まで大衆のものは救われるってはっきり言ってるのに、全然逆のことを言ってですね、観覧は来るけど、その前に、クリスチャンあげられるって、だからもう、そういう、備える必要ないって言ってない。そういう全く逆のことを言う、教えが入ってくるっていう、そういう現状って見せてください。これは偶然じゃないんですね。だからそれ理解していかないと分からない。ここでも、見言葉も出ますけども、14章でも、明らかにユダヤ人が悪意を抱かせてって、14章に2節、悪意を抱かせて、こういうことをしてるんです。そして、で、これいうことが、皆さんも、偏見なしに聖書を読むなら、福音書を見たり、使徒行伝を読むときに、明らかにブレーキをかけてるのに、大事だって分かりません、ね。ここで、福音にブレーキかけて、一瞬のパワー、こんなね、神の御言葉を背負ってるパウロを殺そうとしてる誰かってユダヤ人にはっきり書いてあるんですね。で、これは偶然に聖書を書かれたんじゃないんです。なぜなら、神は意味があって、このような箇所をあちこち書いてあるんです。別にユダヤ人に意味のないですね、罪のないユダヤ人を迫害するためにこう書いてあるんじゃないんです。意味があってこう書いてある。なぜなら今の時代も福音正しい道を妨害する人たちがいるかもしれないぞって、それはユダヤ人に関係するかもしれないぞって、普通はそう取れます。そう取るのは必ずしも間違いじゃないと私は思ってるんですね。でもそういうふうに取っていくときに、 明らかにキリスト教会でつまはじきにされるだろうと思うんですね。でもそういうのは覚悟の上ちゃんと御言葉を立たなきゃいけないっていう、そういうポイントです。別に特定の民族を非難するのを望んでるわけじゃないです。ポイントは聖書が強調していることは我々も強調したいって、そういうわけですね。で実際ね、根も葉もないことはよくないんですけど、調べれば調べるほど怪しい残念ながらですね、こういうポイントを見てください。で変にでも偽善的な人は言うんです。ね、いろいろね、悪口言ってるしとかね、でもなんておかしい、でもそれ気にしててしょうがないポイントはそういうとこだってことを見ててください。ですとこればっかり言ってこれだけ終わっちゃうんですか。次、3節、それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。ところが一つはここでは、主が、印を持って、証明されるということですね。4節、ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。ユダヤ人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱しめて石打にしようと企てたとき、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベ及びその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。石打にしようっていうことですね。石打っていうのはユダヤ人のこれ死刑の方法なんであります。で、だからこの福音を正しく伝えようとしたパウロっていうのは、本当に正しく伝えようとするならば命がけのことだったってことです。で、これ石打ちにしようとしたら当然石が飛んでくるわけですね。で、実際後の方では石打たれても死んだかと思ってもらえたら血とか流したりとかいうことですね。で、こういうポイントを覚えてください。で、一つは正しく、パウロがなぜこんな目にあったかっていうと、パウロこそ要だったんですね。この時まで福音は異邦人に伝わっていなかったんです。だけどこのパウロを通してこそ、その当時のヨーロッパにぐわっと福音が伝わってです、ね、そして、今でいうね、イギリスとかフランスとかに至るまで行く、そういう福音の基礎を彼が作ったんですね。で、これが彼がここで途中でやめちゃったらば、ヨーロッパの人たちも全然福音伝わらない、イギリスなんかもキリスト教なんか伝わらない、野蛮人の国で終わったっていう感じです。だから非常に大事なポイントだったんですね。でもそういう時に限ってはっきり言いますけども、敵は悪魔なんですね。パウロも言ってるように、我々は血肉と戦うんじゃないんです。あ、祭りごと権威、この世の暗きをすかさざる者、すなわち空中にあると悪の霊、動かしているのはサタンの霊なんですね。で、この人たちユダヤ人たちはただもう義憤に駆られてですね、正しい神の言葉をこんなこと言って、ナザレのイエスが神の子とんでもないって言ってですね、で彼ら正しいと思って石を投げて殺そうとしてるんです。こういう人たちはある意味宗教的な人たちなんです。だけどもサタンの霊が働くときですね、ぐらっとこの動かされてきちゃうんですね。だから知らなきゃいけないことは、本当に大事なポイントになるときに敵はあらゆる方法で、それこそ命を奪ってでも、とどめ寄ってくるっていうポイントを覚えてください。サッカーでね、見てたことがあったんですね。サッカーはですね、サッカー、私もそんなにスポーツ詳しくないんですけど、サッカーって確かあれは、手使っちゃいけないんですよね。足だけですよね。で、見てたの、テレビをですね、したらですね、ゴールに、なんて言ったでしょうかね。確かそう思ったんですね。で、こういうふうにゴールがあってですね、この辺にゴールがいるんですけどね、ここにゴールキーパー一人だけ行ったんですね。そこにブワーッとボールが行ってですね、そこに相手のフォワードかなんかがクワーッて入っていったんですね。で、ボール持って行こうしたんですね。で、もうそのままシュートかしたんですね。したら、ここを守る人なんて言ったっけ守る人なんて。キーパーと、そうだけど、キーパーと、なんて言うんですかね。ディフェンスですね。ディフェンスの人はですね、こちらの味方側のディフェンスの人はですね、手で捕まえて、素手で捕まえてですね、なんか、引っ張ったらですね、したら止められちゃって、この人はそれで行けなかったりしたら、審判がピッピーダメだとか言ったんですけど、で、その時思ったんですね、当然手は使っちゃいけないんだけども、でも、 やむを得ない時ってあるんだなと思ったら判断でね、そのままゴール明らかにこのままだとゴールされちゃうから判断によっては手を使うんだなって、それね、でファールで反則取られちゃうけども、でも反則取られてもね、ゴール取られたとは限らないから、だったら判断で必要にしては手を使うんだなってことですねそう思いました。あれ手使っちゃいけないやつがいるなと思ったんですけど、なのでやったんですよ。プロだからそれを考えてやってるんですね。で何を言いたいかっていうと、あの普通は多分あの人手使わないんだけど、あの点を入れられるよりは手使おうと思ったんですね。で同じようにサタンもいつでも人を殺すわけじゃないんですけども、本当にここはっていう時っていうのはものすごい妨害をしてくるっていうパターンを覚えてください。ここでは石打ちっていう感じですね。だから何を言ってるかっていうと、我々も働きも本当に大事な時になってくると、あの攻撃っていうのは生半可なものじゃないっていうことですね。極端な話ね、まあ、石打ちは合わないからもないんですけど、だからレムラントも一生懸命やってて妨害がぐわっと強いっていう時に、あの卑下しないでください。これは実は結構大事なポイントかなっていうことですね。まあ、パウロほどないにしてもですね。だからレムラントどこの雑誌も新聞もね、本出しても誰も受け入れてかないって、結構これポイントあるのかなって。またあまりにも怪しげな本だから受け入れてくれないのか。エレミアっておかしな名前だから入れてくれないのかもしれないですけども。そういうことを覚えてください。で、あのね、最近ありました水曜日ですね。ちょっと今週の水曜日かな、一緒にみんなで集まりしようかと思ったんですけど、姉妹がちょっと体調悪くしちゃって来れないって連絡があったんですね。でもまあそれって大変だなと思ったんですけど、でも逆にそれってそんなね、体に来るほどの妨害来るって、結構レムナントが繰り返してくる働きって結構大事なものだったのかもしれないなと思いました。だからどうぞ、この、大事なポイントになるとですね、結構物騒なことになる。でも物騒なことになったからって言ってそれで引いちゃっちゃダメなんです。パウロはここでね、石が来たからって止めない、やめなかったんですね。やっぱり違いますね、選ばれた普通って。うん、こう危ないからもうやめましょうって。福音宣教って、危険でしょうがないから、命あったらもうだから、じゃあ、アンテナ駅帰りましょうかって二人で、じゃあ気をつけて、お互い足元気をつけてとかって、帰っちゃったら、こう、福音、一人でここで終わりません。事業者が一節終わって、あとありませんとか言って、これで福音止まりましたとか言って。それはありえないですね。だから、大事なポイントになると敵もガーッと来るっていうのは、ぜひ、覚えておいていただきたいと思うんですね。そして、熟節から、二人はそれを知って、ルカーニアの地方、あ、これは、7節、そこで福音の宣教を続けた。ルステラのことであるが、あるいは足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰あるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々は人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするんですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなたがこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にある全てのものを救いになった、生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神やあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かしないでおられたのではありません。すなわち、恵みを持って天から雨を降らせて、恵みの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださっております。こういって誘惑のことで群衆は彼らに懸念を下げるのを読みさせた。で、ここの説で、ポイントは、ですね、一つは、パウロがすごい奇跡を行ったということですね。生まれながらの足への人が癒された。これは素晴らしいんですけども、ここで群衆が大きな間違いを犯したんですね。神だと思っちゃったんですね。パウロをゼウスと呼んだと。これギリシャ神話の感じですね。で、そして生贄を捧げた、オースウトとか生贄を捧げた、捧げようとした、腹からとかですね。で、こういう風にしたって、でこのように、皆さんがこの箇所で知っていただきたいことは、このように器を、どんなね、すごい癒しの奇跡があってもですね、 器を崇めることが偶像崇拝なんです。15節の中央を見てください。虚しいことってこれね、あの中のある聖書では15節の虚しいっていうことに関してすなわち偶像崇拝っていうふうに下の中で書いてありませんか。だから人を崇めて、そしてこのようなすごい人でありますか。もちろんパウロはね、人の中の人なんですけども、すごい器なんですけど、でもこの人を崇めて、そしてそこに生贄を捧げたり、牛を捧げたり、これが偶像崇拝なんです。このことを覚えてください。聖書っていろんな例えの解釈とか説明をとこうとこうしてるんですけども、そういった気づかない方法で書いてあるんですね。だから皆さんが旧約聖書に書いてあるバール崇拝とかアシラ崇拝を見てですね、バール神とかなんか石とか木で作ったんだろうなって、そんなもん拝んで、イスラエル人って旧約のイスラエル人とかやっぱり無知だからダメだなと、それは知識人だからそんなことはしない、石は拝まない、石は神じゃないし、そういう問題じゃないんですね。旧約聖書の偶像崇拝って例えなんです。本当の意味で聖書が言わんとしている偶像崇拝って器崇拝のことを言ってるんです。で、我々とまさに関係してるんです。だから人を崇めちゃうって、神の立場を置いちゃうっていうのがキリスト教会で一番大きな、というか神が一番憂慮している偶像崇拝のことを言ってるんです。だから旧約のいろんなアシラ崇拝という型なんですね。本当に本番というのは今のキリスト教会で明らかにそうです。なぜなら今クリスチャンって20億も世界にいますからね。こっちの本番なんです。旧約じゃなくて本番は新約の今の時代なんです。でポイントは器に牛を持ってくるってことですね。牛を捧げるって、牛っていうのは清い動物であり、クリスチャンの例えなんです。だから、神に仕えずに、人に仕えていくっていうことは、偶像崇拝なんです。で、パウロはすごい器だから、こういう器に仕えていくってどこに問題があるのかって。要はね、すごい人とか預言者とか、ピーター・ウナーとかね、ベニン来たら彼らの言うことを一生懸命聞くのは、どこに問題があるのかというかもしれませんけども、ここで明らかにこれは違うというふうにパウロは言ってるんです。このポイントを覚えてください。で、一生懸命止めさせたんです。で、なぜ彼が止めたのか、させたのか、または、これやっとのことを止めたとか書いてありますね、18節。ようやくのことで。こういうもんなんです。人は偶像崇拝しやすいんです。このことを覚えてください。ここに書いてある、無意味に書いてあるんじゃないです。人は間違いやすいから聖書にわざわざ書いてあるんです。聖書に書いてあるのはですね、結構これ止めるの大変だったという感じですね。そういうもんなんです。普通にするとみんな偶像崇拝行っちゃうんです。器崇拝行っちゃうんです。だから、こう書いてあるんですね。で、カトリックは明らかにもう偶像崇拝そのものであります。ローマ法王の言うことが正しくてですね、教会が正しい。で、聖書は間違いがあると言ってるんですね。聖書もね、他の、生徒が書いた文章を間違えることがあるから、同じように聖書を間違いがあると言ってるんですね。だから神のことは投げ捨てて、人間である法の言うことを聞けって言うんですね。これこそ究極の偶像崇拝ですね。だからでもそう言ってるんです。だからもう彼ら聖書信じない。だから聖書がこう言ってるって言ってもですね、聖書の中でね、明らかに創世記でね、神が天と地を作ったと書いてあるんですけど、または、人もね、人間も動物も神が作ったって進化論で書いてあるんですけど、法が一言言えば、進化論はあまりにも科学的なので、これを否定することはできないってなんか持って回って言い方しますけど、要は創世記は間違いだってことを言ってるんですね。そしたらみんなそれ、もうみんな右へ習いなんです。真面目な顔してそう言ってる。だから、カトリックのね、付属の学校でも進化論を教えちゃったんですね。これは何か偶像崇拝なんです。そっちの方に生贄を捧げて、だから神父たちは、カトリックの神父はみんなこのまさに牛です。捧げられた牛みたいなものですね。使えちゃう。パウロに捧げられたっていう、器に捧げられちゃった。だからローマ法の言うことをもうオウム返しに言ってるってこういう感じですね。教えもそうであります。あの人もそうですよね。マザー・テレサもそうですね。マザー・テレサもわけわかんないこと言ってますけどね。ヒンズー教徒もそのまま、亡くなる臨終の時もキリストを信じる必要はない。ヒンズー教徒が救われ、亡くなっても神はそれを喜ぶ。なんで彼女はそんなわけわかんないことかというと、彼女は聖書を捨てて、 あのローマ法の言うことをしたかったんですね。ローマ法はまさにそう言ったんです。これは偶像崇拝なんです。で結局はあの滅びに至ってしまうんですね。だから違うの、何を拝むかってものすごい差が出てくるんですね。これこそがあの危険なんですね。でこれはプロテスタントでも同じなんです。あの私いろいろね、例えばホーリネスなんかもね、あの中田十字がガーッと、私ホーリネス系の教会いましたけど、ザーッとこう影響があるんですけどね、中田十字の言うと全部死にてるとどっか間違いに入ります。観覧名経験とかね、罪は根絶するとかね、罪は人前で告白しなきゃ許されないとか、いろいろわけわかんないこと言ってるんですけど、みんな受け入れちゃうんですよ。私全部受け入れてましたけどね。でちょっと精神的に混乱してしまいましたけども、偶像崇拝なんですね。わかんないんです、それって。でも聖書の言葉に立たなければいけません。そういうポイントですね。でもう一つだけ言いますけども、ちょっと時間過ぎちゃって恐縮ですけど、ダメなんです。だから無意味に繰り返していますけども、聖書がこのようになんか大事件のようにですね、あの突拍子もないように、みんなが大騒ぎして、パウロはヘルメスだとかね、バルナバはゼウスだとかですね、生贄を捧げたとか、なんか勘違いしてるなと思うんですけど、わざわざ書いてるって意味があるんです。みんな間違いやすいんですね。でこれが大きなポイントなんです。でもポイント、大事なことはですね、偶像崇拝していって、そして間違いに入っていく人ってたくさんいるんです。多くのクリスチャンがそういうパターン入りますっていうか、私自身もそうだった。それ分からなかった。まさか自分は偶像崇拝と思わなかったんですけども、結局人の教えにずっとついていっちゃうんですね。でもポイントはここです。15です。の真ん中あたりに書いてあるんですね。そしてあなた方がこのように虚しいこと、偶像崇拝ですね。虚しいことって偶像崇拝を捨てて、天と地と海とその中にある全てのものを救いになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えていることです。ポイントは、我々が何に仕えていくかというと、生ける神に仕えていかなきゃいけない。だから、公共はね、レムラントの中にも、生ける、偶像崇拝するような立派な器はいないかもしれませんけども、ポイントは、生きた神が何を言ってるかということです。だから、レムラントも、それを望んで、目指しているんです。なんで礼拝の時に予言をするかというとですよ、予言の中で神様は言わんとしていることを何とかして聞こうと思っているからであります。生きた神っていう、まさにそうなんです。で、死んだ神とかですね、ね、ウェスレがどう言ったかしたって、これも死んだ神ですからね。ウェスレの書いた本なんて何百年経っても変わりませんよ。ルターもそうですよ。もう15世紀か16世紀なんですからね。今って言ったってもうね、昔書かれた本が何百年前の本があるだけだって、今には、今のまさにこのレムナントがこれからどう歩むかって分かんないですよ。昔の本で今と時代変わってますからね。でも神は今生きておられますから、今聞くなら今教えてくださると思います。だから我々は予言し、また求め、ここを確認し、真面目に求めてないです。そしたら教えてくださいます。実際そうであります。いろんなこともね、例えばセミナーどうしようとかですね、一回やってもういいんじゃないかと私は思いまして、一回目終わった後、ああ疲れたしもういいかなと思ったんですけど、まあ二回目やるっていうような声がどっか聞こえるような気がして続けてたんですね。でも前回確信もしました。今まで不信仰あった。もうちょっとちゃんと信仰を持って100名ぐらいとか求めてからいけない。これ真面目にならなきゃいけない。で、本もずっと祈ってたんですけど、もう何年も何年も言うんですけど、ね、去年ちゃんと出せって言われて出せたんですね。で、一冊出したら今年の初めかの示しはもう、今年何冊も出せっていう感じなんですね。で、1ヶ月1冊ぐらいのベースっていうのを語りかけあったら、なんか神様そう言ってはもうけど、ね、無理だなと思ったんですけど、でもこれ本当に信じて従ったらできそうですね。もうすでに今年の1月のものも果たしました。結構重いですね。で、2冊目に取り掛かってます。まだ2月入ってないから、ちょっとペース早いですよね。で、これは、生きた神様に使えていくって感じです。そうすると、今の時代に従っていくことなんですね。だから違うんです、これは。偶像に使えなくて生きた感が違うってですね、こういうポイントはぜひ見せてください。ちょっと長くなって恐縮です。ここまでしたいと思います。